25章。こうしてフェストは州の政務について3日後にカエサレヤからエルサレムに登った。すると祭司長およびユダヤ人の中の主だった人々がパウロを責める申し立てを行った。そうして彼に懇願し始め、パウロの件で自分たちへの好意の処置として彼を呼びにやってエルサレムに来させてくれるように求めた。道の途中で彼を覗き去るため伏兵を置こうとしていたのである。しかしフェストはパウロはカエサレヤに留置しておくべきだし、自分は間もなくそこへ出発するところだと答えた。だからその男に何か道ならぬところがあるなら、あなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下ってきて彼を訴えるがよいと彼は言った。こうして彼らの間でせいぜい8日ないし10日過ごしただけで、フェストはカエサレヤに下り、次の日には裁きの座についてパウロを連れてくるように命令した。彼が到着するとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちはその周りに立って多くの重大な罪状を述べ立てたが、その証拠を示すことはできなかった。一方パウロは弁明してこう言った。ユダヤ人の律法に対しても神殿に対してもカエサレに対しても私は何の罪も犯していません。フェストはユダヤ人の関心を買おうとしていたのでパウロに答えて言った。あなたはエルサレムに登り、そこでこれらのことに関し私の前で裁きを受けることを願うか。しかしパウロは言った。私はカエサルの裁きの座の前に立っており、そこで裁かれるべきです。私はユダヤ人に対して何も悪いことをしていません。それはあなたも十分知っておられる通りです。もし私が本当に悪を行うもので何か死に値するようなことを犯したのであれば、私は言い訳をして死を免れようなどとはしません。他方これらの人たちが私を訴える事柄がどれも事実でないのであれば、好意の処置として私を彼らに引き渡すようなことは誰もできません。私はカエサルに上訴します。そこでフェストは評議委員会と話し合ってから、あなたはカエサルに上訴した、カエサルのもとにあなたを行かせようと答えた。さて幾日か過ぎてから、王アグリッパとベルニケがフェストへの儀礼訪問のためカエサレアに到着した。そうして彼らがそこで何日も過ごしていたので、フェストはパウロのことを王に持ち出してこう言った。フェリクスが囚人として残していった一人の男がいますが、私がエルサレムにいた際、祭司長やユダヤ人の年長者たちは彼について申し立てをし、彼に対する有罪の判決を求めました。しかし私は訴えられた人が自分を訴えた者たちと対面し、その告訴に関して自分の弁明の機会を与えられないうちに好意の処置としてその人を引き渡してしまうのはローマ人のやり方ではないと彼らに答えておきました。そのようなわけで彼らがここに集まった時、私は少しも猶予することなく次の日には裁きの座についてその男を連れてくるように命令しました。訴える者たちは立ち上がりましたが、私が彼に関して想像していたような悪事の罪状は何もあげませんでした。彼らはただ神に対する自分たちの崇拝に関し、また死んだ者なのに生きているとパウロが主張し続けるイエスという人物に関してある種の論争が彼との間にあるだけでした。それでこうした事柄をめぐる論争に困惑した私はエルサレムに行って、そこでこれらの事柄について裁きを受けてはどうかと彼に尋ねてみました。しかしパウロが上訴して尊厳者による判決を受けるために自分を留置してほしいと申し出たので、私はカエサルのもとに送るまで彼を留置しておくように命令しました。ここでアグリッパはフェストに言った。私もその男の言うことを聞いてみたいものです。フェストは明日彼の話をお聞かせしましょう こうして次の日、アグリッパとベルニケは大層もったいぶったそぶりでやってきて、軍司令官たち、また市の著名人たちと共に謁見の間に入った。そしてフェストが命令を出すと、パウロが連れてこられた。そこでフェストは言った。アグリッパ王、並びにご同席のすべての方々、あなた方がご覧になっているこの男は、ユダヤ人の大勢の者がこぞって、エルサレムでも、当地でも、これ以上生かしてはおけないと叫んで、私のところに訴えてきた、そのものであります。しかし私は、彼が死に値するようなことは、何も犯していないことを見て取りました。それで、当人が尊厳者に上訴したとき、私は彼を送ることに決めました。ところが、私には、彼について私の主に書き送ろうにも、これといったことが何もありません。そのため私は、彼をあなた方の前、分けてもアグリッパ王よ、あなたの前に連れ出しました。司法上の調査がなされた後、私の書き送るべきことが何か得られるようにと思ってです。というのは、囚人を送りながら、その者の罪状を示さないのは、道理に合わないことに思えるからです。